はい、どうぞ。
はい、働くことについてなんですけれども、仕事ということなんですが、自分の例えば適職みたいなものとか、あと、まあ、願わくば転職みたいなものを見つけるというか、そういう仕事に就くためにはどのようにしていけばよろしいでしょうかと思いまして、
ね、本当の自分ってね、本体の自分はもう何でもできるんですよね。無限の能力ね、持ってて何でもできる自分なんですね。だから自由自在に必要なことを何でもさせてもらうようにするとね、力湧いてくるんですね。だから初めてのことでも挑戦すればいいんですよね、何でもね。だから本当の働くっていうのは周りの人を楽にするね、幸せにするという意味でしょね。だから全体にとって何が今一番必要かっていうね、これをしっかり見定めて、で必要なことをねさせてもらうのが一番理想よね。例えばね、今自分がいろんなことしててもね、家事だって言ったら表現しに行った方がいいんでしょ。ね、一番大事なことよね。その時代時代その時でね、みんな必要なことって変化するのね。だから一番必要なことに全力を出す方がいいでしょうね。だからいつも全体をね、見てないといけないよね。そしてどうしたらみんなを本当に見て幸せにできるかっていうね、その働きを自由時代にさせてもらうのがね、一番大きい働きをしたことになるんですね。だからその一つしかできないというのは自己限定になってしまうよね。だからできない自分を掴んでしまうんで、本当の自分はもう何でもできるんだというふうにね、無限の能力あるんだというふうにそこへ自分を置いといて、それで自由自在にねっていうのはことですね。初めてに見えてもいいんだよね。させてもらうと能力出てきますしね、それが一番楽しくさせてもらう言い方ですよね。
そういうことは挑戦するということで、何かやらせていただけることが来るまで待っているとかそういうことではなくて、自分から何かに進んで、例えば清川さんなんかのお話ですと、人生の半ばを過ぎたあたりでは二十歳ぐらいの時と同じように何々をやりたい、これをやりたいということではなくて、今度人生の半ばを過ぎるとなんか逆風になるというようなお話を聞いたことがあるので、そうすると自分の方から帰って動かなくても、何か今おっしゃられたように周りに目を配らせていけば、何かそういうふうなことが見えてくるということにもなるんでしょうか。昨日のお話に何かチャンネルということがありましたですよね。チャンネルとあと仕事の関係というのもですか、ちょっと教えていただければありがたいと思うんですけど。
ね、神様は人にこれしなさいって強制してこないよね。命令もしてこないね。指図もしないよね。だから人の方が神様の御心を汲み取らないと、ね、いけないよね。神様の願いは、ね、何かって、ね、何を願って何を必要としてるかっていうね、人の方から汲み取ることが大事ですね。で、神様の願いはいつも全体を幸せにしたいのね。全体を調和した平和な姿にしたいのね。で、そのために何が必要かってね、それをしっかり自分が探し出さないといけないね。それで命令されるんじゃなしに自発的にね、喜んでさせてもらうのが理想よね。だから流れに任せるのは悪いことないよ。ね。やっぱり自分が自由意志を発揮してね、自由自在に動けるのがいいよね。奴隷じゃないからね。だから惰性に流されたら楽かもしれないよね。でも本当の自分の自由意志そこにないもんね。流されてるだけだから。ね。だから神様の御心のままにっていうのは、ね、自分の自由意志を、ね、最高に発揮した状態。ね、だからこの低い番組にね、自分を置いたとしてね、こう低い番組の中で全部移り変わりの姿が神様の心のままにかっていうと、そうじゃないよね。本当の神様の心のままにって最高番組だけなんだ。ね、最高番組の移り変わりが、ね、本当の意味の神様の御心のままになってるよね。低い一つの御心が何パーセントかね、で少ないのね。だから人は自由意志を持ってその最高番組にね、鉢を合わせてね、100% 神様御心になるようにっていうふうにね、目指さないといけないよね。 そういう意味でやっぱり人の自由意志って大事にね。はい。
すみません。
はい。
それと関連した質問なんですけど、の転職というのが自分のなんかこう好き嫌い、あるいは楽しいか楽しくないかで、その報酬はともかくも好きなやつはやっぱり転職だと言えます。
いいね。ね、だから本当の意味の転職はね、神様からね、最高に喜んでもらえる働きなんでしょ。ね。だからその時その時にね、一番ふさわしい、一番必要な仕事をさせてもらう時がね、その人にとったらね、一番の転職をね、言うたら受け持ってるという意味よね。だからそれも本当はもう自由自在にね、変化していいのよね。これでないとっていうのは絶対ないよね。これしかできないっていうのは本当の自己限定の心になってしまうね。だから自由自在でね、何でもできる自分になってて、初めてね、この転職をね、選べるって言ったら選べるね、一瞬一瞬ね。だからまあ、例えば芸術家だったらね、芸術家のその過去世のずっと勉強した過程ってあるのよね。で、何代も何代もこう勉強してくるとね、素晴らしい能力ね、引き出されて身についてるよね。なんかピアノ弾くのが上手だったらね、名ピアニストというかね、ピアニストになるよね。で、その惰性でいくとね、今度生まれ変わっても、まず次に生まれ変わってもね、ピアニストになればね、世界一流のね、素晴らしいものになるよね。でも他の子何もできないようになってしまうね。一つしかできないというふうにね、これは楽なんですけどね、本当の自分から見ると片手落ちっていう ね。だから幅広く何でもできる自分に、ね、なって初めてね、全体にとって必要なことを果たせるんだよね。だからいつも全体をね、自分一人で ね責任持って果たすんだっていうぐらいがいいよね。何でもできるっていうのがね。君が代の歌の中にね、さざれ石の岩音なりていっていう言葉があるんですけどね、各部分部分っていうのが石よね、さざれ石のね、岩音っていうのが全体なのね。だから本当のね、確固としたね、不動のものはね、部分が全体の自覚を持たないといけないよね。常に全責任を持って全体を調和した姿に変えていくっていうね、こう自覚と働きがいるのよね。で、全ての部分がそういう自覚でね、働くとね、全体が本当の岩尾のようながっちりしたものに出来上がるのよね。その部分が部分だけをね、果たしているというとバラバラな。ね。自分勝手に動いてしまうね、みんなね。だから一人全体を見る人があったらちょっとまとまるよね。でもね、一人では足りないよね。その人いなくなったら全体バラバラになるよね。でも一人一人が部分をしっかりと果たしながらね、全体の自覚を持って大きく見守る状態になればね、その全体も本当にね、不動のものが生まれるよね。だから一つの会社でもそうでね、社長がこれ一人頑張ってもね、社員が全部バラバラだったらね、ああいうことはいかんしね、うまくいかんけどね。だから社員が社長の気持ちでね、全体を見ながら大きい力を発揮したらね、その会社って盤石の多いよね。だから転職もね、転名もね、やっぱり大きい自覚のね、立場から果たすのがいいよね。そしたら全体が見えて、一番必要なことがね、分かってね、でね、必要な働きをね、させてもらうというね、常に全体のために必要なよね、働きというのはね。本当は何でもできるんだよ。必要になったらね、ね、必要になったら何でもできるよね。もう不思議な力湧いてくるよね。だから過去をつかんでこれしかしてきてないというとね、これしかできないという錯覚が起こるのよね。だから過去を話した方がいいね、自由な心になった方が何でもできるっていう立場に立って自由に何でもできるんだよね。 天職は毎日変わってもいいですよ。
それが綱引き道に生きているその気持ちと同じなんですか。
そうですね。
個々の一人一人がやっぱり自覚を持って固まればすごく力が
なりますよね。ね、はい。常に全体が一つにならないといけないですね。だから他の人がね、8人で引くんで7人が全然力が出さなくても自分一人でもという気持ちがいるのね。ね、自分一人で引くっていうね覚悟があったらね、8人の人はね、一つに心をまとまるのよね。それで感情が深まるのね。私一人で行かんなんところをみんなが応援してくれてるって。ね、でも一人一人バラバラだとね、私は一生懸命弾いてあの人弾いてくれてないって不平になる。だから全体をねしっかりと捉えてね、自分がそう責任者になるっていうのが大事だよね。そのね心が本体の自分の力をね引っ張り出すのよね。
そしてちょっとまだわからないんですけど、はい、いやいやながらやってる仕事とかいう人がいるんですけど、それもありがとうございますと言って我慢してっていうのは変ですけど、自分が好きな仕事も好きなこともやらない方がいいってことです。あるいは好きなことだったらいやいやながらやってる仕事はやめて自分の好きなことやるってことはエゴになるんです、
ね、感謝の心があったらね、謙虚な真剣な喜びさむ心で何でもできるんだよね。だから思いの心はその反対になるんだよね。思いの方は惰性に流されたいね、楽したいって、ね、怠けたいっていうところがあるのよね。でも感謝の方は本心を輝かしたいというね。だからね、何させてもらってもね、謙虚な心で受けてね、もう真剣な心で全力出すよね。それで喜び勇む心で喜んでさせてもらうね。だからもうどんな辛いことでもね、嫌なことでもね、ね、汚いもんでも何でもいいよね。でも関係ないよね。喜び勇む心さえあったらね、全部前向きに受けていけるよね。だから先に感謝の心を起こす方が大事よ ね。感謝の心を起こすことによって喜び勇む心が湧いてくるね。だから普通感謝せずにいろんな仕事をすると嫌なもん嫌だよ ね。逃げたくなったりするよね。だから感謝を起こせばいいのよね、先にね。ありがとうございますと言えばね、必ず喜び勇む心が湧いてくるからね。どんだけ辛い嫌な汚い仕事何でも喜んでできるね。だから嫌な仕事は本当はないんだよ。
はい、
はい、
ということはたくさんの人の中ではありがとうということが少ないわけですよね。
そうですよね、まだね。
一番簡単に言ったらそれが出ないということですね、うん、一人一人が
ね。だからね、ありがとうございます唱えてね、仕事するようになったらみんなもう喜んでねさせていただいてありがとうございますになりますよね。もう仕事が嫌っていうこと絶対ないのよね。仕事をさせてもらうことが幸せっていうふうに変わるのね。
ということは一家で言えば一家の長男それが少ないということですね。
いや、家族全員が同じことだよね。全部ね。だから極楽世界とね、地獄とね、比較したときにね、極楽世界は働く者ばっかりの世界よね。ね。どんなことでも喜んでするね、人の集まりになるね。だから極楽だよね。地獄はもう何もしたくない。怠けて逃げ回りたい、これね。だから地獄になるよね。ね、働くもんばっかりだったら芋いっぱいできるもんね。でも誰も働かんかったら食べるもん一つないもんね。 特に嫌な汚いね辛い仕事をね喜んでする人が多いほどねみんな楽になるじゃない。
ありがとうございます。
はい。
はい、以前アルバイトしていたところで自然食品店みたいなのを働いてたんですけども、そこの社長さんはじめ従業員の方が多分先生は知ってるかと思うんですけど、岡田茂吉さんの競技を信奉している人たちが経営しているお店 で、僕が配達に一緒にこう手伝いにこう一緒に現場に行ったときに、その結構その岡田茂吉さんの信者さんの家に行く機会が多くてですね、社員の方がそこでその信者さんに対してこう条例って言いまして手をかざす現場を何度か目撃する機会があったんですけども、そこで見てるとこう手をかざしている人がですね、よくあくびとか、げっぷをするのをよくこう目撃したんですね。それって一体そこで何が行われているのかっていうのをちょっとお考えして聞かせていただきたいんですけど。
ね、手からその人のね、もう生命時期っていうかね、出るのよね。だから手かざしすることによって、ね、まあ心境に応じてなんですけどね、光がずっと流れるのね。だからその光を相手にね与えたいという気持ちで手かざし、まあするのはまあ悪いことないよね、いいよね。ただその交換条件になるよね。光を与えて相手のね、なんかマイナスがあったマイナスも、ね、引き受けるのよね。
僕もそういうふうに感じ取ったんですけど
ね、一方通行はないのよ ね、はい、ね、やっぱり与え合えない、こういうふうになるのよね。だから本当に相手を幸せにしたいっていうんだったら光だけ与えるゆえも相手のマイナスも引き受けてね消してあげたいと思うもんね。だからそのお互いのその心の中が交流されるとね、相手にマイナスの思いがあったらマイナスの思い自分の方がやってくるよね。でそれで自分が消す力があればね、どんどん消してあげられるよね。消す力なしにするとね、溜まってくるね、自分の中にね。それがね、悪意になったり、ゲップになったりね、また体の不調になったり出てくるよね。だからそれが溜まりすぎたら今度逆に怖いよね。自分が退場して早死にしたりするときあるね、負けてしまうからね。だから本当のね、清めの力をね、神様からいつももらってないとなるんだよね。思いを消す力っていうね。だからしっかり感謝しながらね、まあするんだったら別にね悪くはないと思うんですけど、まだ手かざしはねそれ必要ないのよね。自然体の方がいいと思う ね。手かざししないとね相手を幸せにできないんだしね、自分がしっかり感謝儀をさえすればね、自分の全身から光が必要なだけ放射されるのよね。で必要な人にちゃんと届くようになるからね、わざわざ我を出してこうしなければはね、我を出した分だけ損するよね。いいよいいよ、任せしますいといて。
まあ思いっていうのは普通日常の生活の中でいろいろ湧いてくると思うんですが、湧いてこない状態の方が今暮らしている、何もない感謝の言葉だけが出るのが、今いいか悪いか分かんないですけど、思いがない状態の方が望ましい。
いいんですね、はい。思いが何もないと青空に太陽が輝くようにね、いつもスカッとするのね。で神様の御心のままに全てがなってくるね。だから最高番組を受ける心っていうのはね、もう思いの一切ない心だよね。思いがある分だけ番組が下がるの。だから思いを全部消し切ってもらわないとね、それが感謝状で消してもらうのが一番早いね。
思いっていうのはどんな思いですか。
そうですね。
好きとか嫌いとか、
はい みんなそうね、プラスに思うのもね、マイナスに思うのもね、もともと最初はね、神様から光の心はすっと出てくるでしょ。光の心の、光の強い間は感謝なのね。で、光はだんだんとね、弱くなってくるよね。光源から離れるとね、細くね、弱く消えてくるでしょ、減衰してくるっていうね、うん、だからその怒りからね、感謝の心から次にいい思いに変わるのよね。いい思いが次に悪い思いに変わるわけね。それで消えていくつらってあるのよね。だから一番いいのはね、光源に近いところのね、光の心がいいのよね。でそれが深い感謝の心っていうね。だから深い感謝の心は最高番組に波長があるのね。で、怒りの心でも低くなるとね、低い番組のね、怒りの番組であって低い番組になるのよね。で、ね、いい思いでも思いの世界の番組よね。悪い思い、悪い世界の番組っていうふうにね。だから最高番組からどんどんどんどんね、下へ下へ行くほどね、感謝から思いになってマイナスの思いに変化する。だから神様のね、無限の無限のチャンネルの番組の作り方自体がすごいよね。絶対からね、遠ざかるほど低い番組に変わるようになってよね。だから思いは何もない方がいいよね。だから思い通りになること自体が幸せと違うよね。もう一つだけでしょ、思い通りになって喜ぶのね、小さい自己満足よね。でも感謝の心はね、無限の幸せを発見する心だからね、すでにある無限の幸せに気づくのよね。だから思い通りになるのはもうね、思いのね、支えがなかったら崩壊するよね、砕けてしまうね。でも光の方はね、光源がちゃんとあるでしょ、神様っていう光源がね、無限に降り注ぐのよね、絶対消えないよね、永遠に消えないよね。空の雲見ても分かるでしょね、雲はどんどん変化するしね、消えたりなくなってくるでしょ。ね、支えがなくなったらみんな消えてしまうね、思い出に絶対ならんもんね。
雲といえば、昨日実は、まあ、質問のなるかどうかわかんないですけど、雲の下に月があったようなのがありまして、やっぱりなんかいろんなものがこの世の中にあるかなというところです
けど。ね。
隠れ消えないんですね。それは
初めて見ました。昨日の夜明けですか。天地人っていうね、この三才っていう三つの働きがね、本当は一つになるね。だからまず人の心は天の気象に現れるっていうね、天象に現れるんだっていうね、それが次に地上に現れて、また人に影響を及ぼしてくるっていうね。だから一番最初は人の心の持ち方が一番大事よね。人の心が暗くね、沈んで悲しみがいっぱいになると、ね、天はそれに合わせて雨が色くるっていうね。それでその下が洪水になってとかね。また人は涙を流すね。だから全部そういうふうに、あの人の心はね、あの全体に、ね、大きく影響を与えるのよね。異常気象というのはそうよね、うん、だからそれがね、激しいとね、干ばつを起こすね。異常気象を起こしてね、やっぱり人の心をそのまま表してるのよね。だからその本当に戦争のような心になっているとね、空の雲が赤黒になるね。本当、血みどろの戦いのような雲の姿を取るのよね。それが現実の戦争になるよね。だから地震雲でもね、予知するって言うでしょ。ね。だからまず人の心が地震のね、雲にね、表現されてくるよね。それで現実の地震が出てくるとかね。
先ほど思いがない方があのいいんだということを盛んに言われましたけども、 思いがない状態っていうのは、まあ、ゼロの状態っていうか、人間として見ました場合には何にも考えないバカの状態、そういうことになりかねないと思うんですけども、そこのところもうちょっと説明していただけます
ね。あの無念無想っていうね、この状態だと何でも入ってくるよね。自分が思いがなかっても周りから思いが入ってくるでしょ、
はい、
ね、それは応存するよね、損するよね、すごい思いがずっと入ってくるからね。でも神様の光を呼び込めばいいんでしょ、ね、だから無念無想よりも感謝を覚悟することが大事よ ね。感謝すればね、周りから集まってくる思いまでね、瞬間に消されていくしね、で神様の大きい光がずっと入ってくるよね、輝いてくるよね。だから思いを消すっていうのは無限に抱えた心になるっていう方が大事だよね、うん、何もないっていうんじゃなしにね、神様の心が輝いてるっていう状態がいいよね。だから感謝を深めてね、無限に無限に輝いた心になっていくのが一番いいことよね。そしたら思いは絶対ね、世の中に入ってこれないよね。近づこうとしても消えていくわね。それが一番幸せな状態よね。だから思いをね、消そうっていうのはね、胸もそうになってね、思いを出さないようにしようっていうのはもう無理があるね。一時的に抑え込んで湧いてくるね。また無防備になるとね、あの周りから入ってくるね。だからどんな状態の時でもね、思いを消し切る力が必要よね。それはもう感謝を深めて神様からいっぱいね浴びて取り込めばいいよね。そんな思いはもう完全にねない状態になってくるのね。だから胸無双になる練習よりね、感謝を深める練習がいいよね。
その場合周りから入ってくる思いというのは、やはり自分の思いと同じような力があると思いますけども、それもその感謝業によって跳ねのけるということになるんですか、消し去るという、
うん、感謝業は消し去るのね、
消し去るの、
吸収してしまう、消し去ってしまうのね、跳ね返すんじゃないよね、消し去る方だよね。だからどんな思いを寄せられても消し去ったら影響を受けないよね。はい、
先ほど感謝の心とでちょっとチャンネルがこう遠ざかっていったらいい思いでいい心で、だんだん下がっていったらまあ、悪いっていうおっしゃってましたけども、例えば今仕事とかやってたらこう長所を伸ばしたらこううまくいったりとかね、そういうふうにしてるとこううまくいくことがあったんですけども、どっちかというとそのいい思いのあたりを働きかける法則を使ってたんで、その感謝のを使う方にするとその法則からもう一個飛び越えた世界に行っちゃうんですか、
うん、まずあの感謝加えたらね、黒雲でも白く変わるよね、すぐにね、マイナスはすぐにいい状態の白雲に変わってしまうよね、もう一つ感謝すると白雲まで消えるんよね。ね、ちょっと光だけになってね、もっとスカッとした状態になるよね。だから感謝の深め具合によってね、うん、力がだいぶ異なって変わってくるよね。感謝が深い方が大きい光を、強い光を消えるんでね、消す力も大きいしね。
世間一般で長所を伸ばそうよとか、長所を伸ばしたらうまくいくよとかいう言葉をよく言われるのは、比較的そういうふうにすると受けやすいというか、入り口としては入りやすいからそういうことが言われてるんでしょうか、
うん、まず言葉ね、マイナスのことは使わずに済むよね。だからプラスの言葉はプラスの思いになるよね。マイナスのことはマイナスの思いになってね、マイナスを実現してしまうね。だからね、長所の方へ心を向けてプラスの言葉を使う方が大事だよね。だからそれ以上にね、褒め言葉でももっともっとね、無限無限素晴らしいという神さんの方を褒めたたえて、そこから受ける方がいいよね。その方が感謝だよね、はい。
すみません、
はい、
みんな黙ってるんでちょっとまた質問しますが、 小林正観さんが言う嬉しい楽しい幸せっていう意味でですね、今の仕事が嬉しくもない楽しくもない幸せもないって思ってて、嬉しく楽しく幸せがあるっていう、その転職の仕事が舞い込んだ時もそれは飛びつかないで、ありがとうございますって言って、その嬉しくもない楽しくもない幸せもないものを我慢してそこにいる方がいいわけでしょうか、転職しちゃいけないでしょうか。
ね、ありがとうございますね、入ってくるのはみんな楽しくなるよね。まず感謝の心があったらね、みんなプラスにプラスに感じるのよね。ただ嬉しい楽しいね幸せっていうね、その言葉だけだとまだいい思いの方がね、だから悪いのをね、ね引き寄せるよりはいいのを引き寄せた方がいいよね。でも感謝のはもう一つ上へ行くよね。だからいつも嬉しい楽しい幸せって言ってると、そのね、それに合うね、波の合う仕事入ってくるね、うん、それはそれでいいね。でも感謝の方はもっと大事なね、必要なことにね働けるようにね、そしてそれもね、もうね喜びいっぱいの心でできるように変えてくるよね。で本当の幸せっていうのはね、喜びっていうのは中から湧き上がるのがいいのよね。これも神様の御心のままにね、何でもさせてもらうときに最高の、ね、幸せや喜びっていう湧き上がってくるよね。だから受けて喜ぶんじゃなくて与え尽くして喜ぶ生き方なのよね。いい働きいっぱいさせてもらって湧き上がってくるのが本当のおかげよね、幸せになるね。はい。
それはだからその会社が兵器を作ってる会社とか、あるいは人から給料はたくさんもらってるけど批判されてるとかいう人に害に与えるようなその会社にいて、自分では、経済的には満足してるけど、でも自分の心は楽しくない、だからそういう時に、何回もまた繰り返してますけど、違う仕事が舞い込んできた、そういうのも受け取らない方がよくて、そこで我慢してありがとうございますと言って自分がそこの中で、変えるような働きをしてとどまる方がいいのか、あるいはそういう転職の話が来た時には、喜んで行った方がいいのかっていうところなんですけども
ね、それを決める時もね、ありがとうございますとね繰り返してね、神様に任せるのがいいよね。だからその兵器を作る、ね、場所で仕事するにしてもね、それだけ の,、ね、大きい役目があってするんだったら、そこを清める働きせなあかんのよね。だから感謝をしっかり深めることによってね、兵器が、ね、人を殺す働きに、ね、ならないよね。逆にそのね、それマイナスを消していったら、ね、戦争起こらないように変えていくのね。だからありがとうございますでね、神様の助けを大きく受ける方が先決よね。でその場を全部生かしていくっていうね、光に変えていくっていうのがいいね。だから使えない兵器かもしれないけど使えなくしてしまうっていう、ね、だからそのね、自分のやりたいしたい楽しめることをねきっとするのも、それもね必要だったらそれもいいよね。ただ決めるときはありがとうございますでね、神様の方からね、いいようにいいようにね、うん、してもらう方が一番理想よね。自分が決めるというとね、何かまたね次勝手に決めてるような感じも出てくる可能性もあるよね。だから感謝業の中から自然にね変化するのは別にね一番いいようになっていくっていう意味でいいよね。
そこのところはすごく難しいんですけど、自分が決めるっていうのか選択するといったときに、どこを基準にすればいいのか、ありがとうございますと1万回、10万回、100万回唱えて、あるいはその試験に落ちたときは行くときじゃないとか、受かったときは行くときだとか、そういうのがその指針になるんでしょうか。
いや、何回落ちて落ちよう先生になるときもある。ね、だからその何回も挑戦してね、うん、感謝を鍛えてね、力を蓄えてという時もあるよね。だからもう形では言えないよね、うん、やっぱり神様のね、御心はもう先を先を見通して、ね、一番いいようにね、導いてくるんでね。だから常に神様を信じ切っていくっていうのは大事だよね。だからもう自分の命を神様に一回預けるのがいいよね、電卓っていうのはね。自分のね、願いを出しませんっていうのがいいよね。そうすると神様の方はね、100% 任せられたらね、神様も力を振るうしかないから ね、全力で守ってくるから、ね、必ず神様の心がそっと通って出てくるよね。でもちょっとだけ任せるのは、ね、神様がね、全力でね、力を振るえへんのよね。また自分したいっていうことをね、顔出してくるかもしれんと思うとね、ちょっと遠慮気味に。だから一旦命を預けてしまうのね、神様にね。で、神様の御心のままにね、ね、お使いくださいというような気持ちがいいよね。それで感謝をしてたらね、神様がね、一番いいように使ってくださるね。その時にね、神様に使ってもらった時にね、自分の自由意志がないかっていう、そうじゃないの、ね、神様に全託するっていうことがね、自分の最高の自由意志のね、ね、発揮ないのね。一番理想の生き方は、神様の御心のままにね、神様の知恵に導かれてね、生きることなのね。これが一番自由自在な、ね、最高の生き方なのね。それは全託するっていうね、この自分の自由意志を最高に発揮した状態から生まれてくるのね。だから小さい我の自由意志はね、偽物よね。ね、全択の中に本当のね、完全な自由がある。
はい、
はい。
お任せしよう、お任せしようと思ってやるんですけども、ついついいいって、いろんなことを自分で勝手に考えて、想像して、でそこへこうして目を向けたりね、体が行ったり、どうしても自然とそうなりますよね。まあ、そういうのをなるべく避けるためには一番いい方法というのは、一日中ありがとうございますをたくさん言っとけば一番それが無難無難ですかね。
そうよね、本当はそれが一番最高の生き方よね。だからお任せしようというのはまだ任せてないでしょ。
あ、なるほど、
ね、これもある意味ではマイナスの言葉だよ ね、 ね、だからプラスの言葉だったらね、いつもいつも神様の御用に使っていただいてありがとうございますよね。ね、
ということで、せっかちな人間は早く使ってくださいって言った方がいいんですね。
使ってくださいね、なしにね、使ってくださってありがとうございますよね。
使ってくださってね。ね、ちょっとした言葉の、
いや、そうよね、うん、だからマイナスの言葉はまだね、足りないよね、ちょっとね。プラスの言葉で感謝するのよね。
それははっきり断言した方がいいんですよね。
うん、いつもいつも神様に使ってもらってるというふうにね、使ってくださってありがとうございますというね、そういうのがいいね。
これが結構曖昧なんですね、うん、一つ
に使われると困るって言うんでしょ。自由がなくなると錯覚するよね。
そこに小さい我が出るわけです
ね。そうだよね、だから言葉の中に出てくるよね、我がね。
いや、そこが一つの大きなポイント
ポイントよね。だから言葉を選ぶよね、先にね、どういう言葉が全託の言葉かってお任せかっていうね、しっかり言葉を選んで繰り返してるよね。
ということは、そこを腹にしっかり押さえないことには次の一歩が踏み出せないと思った方がいいですかね。
いやいや、もう踏み出してると。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
執着とかこだわりとか思いとかで、どうしても感謝の気持ちがあまり湧いてこないという時は、ありがとうございますと言っていれば自然に湧いてくるものなんでしょうか。
そうだね、うん、だから執着するのはね、いいものを受けてない時よね、うん、ね、 だからありがとうございますって神様に言えばね、伊豆方がそっと目の前にね現れるように感じられる、ね、感じられてくるのよね。そうすると古いのはいらなくなるね、いらなくなるね、執着しなくなるね。一瞬一瞬新しいものがどんどん出てきたらね、そっちへ心を向けていけるよね。だから執着するときは神様忘れてるときよね。いいものがないからこれを大事につかんでね、持っとかないとと思うのね。それで執着になるね。でも神様の方から無限にいいものいっぱい降り注いでるのね。だから神様に心を向けたら大丈夫なのよね。ありがとうございますってね、神様に言えば出てくる神様がね。でいいものを感じたらもう何も執着せずにするのね。だから一瞬一瞬のね、新しい受け直しだけが大事ね、本当はね。はい、
あの人間というのはあの最初鉱物になって、それから植物になって、その後あの雲になって、そうやって何十万回のリンネテーションしたあの後に人間になるというふうに聞いたんですが、あのそうやって何度も何度もリンネテーションして、あの魂としての子ですねは、あのそこまでしてその神と一体になりたい、そう何十万回もリンネテーションした末にあの神と一体になるということを体験するためにそういう過程を踏むんでしょうか。
ね、あのもういろんな生き方があるのね、一人で違うよね。だから本体に自分が自由自在にね、全体が自分だからね、いろんな部分になって、その立場からいろんな勉強したりね、いろんな表現を味わったりするのよね。そういう意味で順番もね、鉱物か植物にというふうにね、たどらんでもいいよね。上から下へ降りてもいいし、下から上へ上がってもいいし ね, ね。だから最初は大宇宙っていうね、どっから始まってもいいよね。で銀河系宇宙になって、太陽になって、地球になってっていうふうにね、下げてきても構わない ね, ね、うん、だから石ころもね、本当の神通時代の神様が石ころにすっと今変身してるかもしれないね。だから下から上へ登るっていう見方もね、あってもいいけどね、上から下へ舞い降りてきてるっていうのもいいのよね。もっと自由になるよね、考え方がね。はい。
シーンとしてるからまた言います、はい、時間がもったいないんで、あの全卓っていうことを抽象的なことでしかまだ分からないんですけど、神様に預けたって言った時のその預けた後に起きることが全てスムーズにいってる時はそれでイエスなのか、何か障害が起きるときはノーなのか、そういうふうなことで判断してもいいんです
か。全卓したらね、移り変わる姿にはね、心惑わされないね、もう不動心になるね。何が起こってもありがとうございますね。一喜一憂はないのよね、常に喜ぶだけがいいよね。だからもう命を預け切ったらね、あとはもう神様任せよね。自分の思いも願いも全部消えてしまうわね。あとは感謝して喜ぶだけはいいよね。本物になろう。ね、あのイエスさんの言葉にね、何時心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くし主なる何時の神を愛せよってね、これ第一の戒めだっていうふうにね、弟子に教えてるとこあるよ、ね、主なる何時の神を愛せよっていうね、うちの農家の人は全部そうだよね、主なる何時の神だよね。自分にとっての一番のね、大事な神様はね、宇宙の神様だけなんよね。主なる何時の神っていうね、これをね、あの愛するっていうね、愛するっていうのも中途半端な愛し方だよね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてってね、尽くしてっていうのも全部出し尽くしてっていうよね。余裕があったらダメだよ ね, ね、全部使い果たしてっていうね、何もない状態にまで全部出し尽くしてっていうよね、尽くしてっていうのはね、そこまで愛するっていうのね、これね、徹底した感謝業よね。 本当に命がけでね、全部投げ出してありがとうございますなんて飛び込むことよね。本当の愛するというのはね。だから感謝業だけになりきればいいよね。ね、他のこと思ったらちょっと足りないね。ね、全部出し尽くして愛してるって状態ないよね。だから感謝が本当にね、深く極まったらね、本当の意味で神様を愛してるっていう状態よね。そしたらその神様の愛がよくわかるのよね。それで任せきれるのね。何の心配もないのね。守り守られてるって実感するからね。お任せが一番いいってよくわかるのね。だから自分の願いね、思いは一切消えてなくなるのね。出てこないのね。
例えば全宅、それよくわからない、まだわからないですけど、東京に気を変えなきゃいけないって思うことも、全宅って思ったらこれずっと座っていたいなっていうのも全宅。自分の思う気持ちがあればずっと座ってたいって思った時に、変えなきゃいけないっていう思いも消してしまえばどうなるんですか。自分の意思をですね、思わなくて神様にお任せするって言った時に、東京に帰りたくない、ここにずっといたいという気持ちもある、そしたら帰んなきゃいけないという思いもある、じゃあ神様に選択する、その時にここにいるべきか帰るべきか、また一緒に来た人も送んなきゃいけないというのもあるし、自分だけだったらここにもいたいというのもあるし、それを神様に選択してもどうやって返答を待つのかってよくわからないんですけど、そういう時は、なんかこう、下駄かなんか投げるとか、どうやって投げるんですかね。選択すると神様、答えてくれないんですよ。それで選択、はい、お任せますって言っても、そういう時はどうする
の。いや、ありがとうございます。唱えててね、選択したっていうね、心になったらね、もう神様はね、こうしなさい、ああしなさいって言ってこないね。即結果が出てくるの。すっとね、自然に動かされてしまうね。帰るべき時帰ってるしね、いてる時はいてるんだよね。ね、そこで神様の中から声でね、ね、こうしなさい、ああしなさい、指示してくれるのがいいんかというと、そうじゃないね。指図されてもね、そうと従える時と従えない時あるじゃない、みんなね。
ね、写真さえしてくれた方が助かるんですけ
ど。それなら今死になさいって言われて、死ねるか死ねへんやね。
もうその方が楽なんです
ね。ね、今から地獄へ行きなさいって。ね、地獄のね、亡者を遅くに行きなさいって言われてもね、はいって喜んで行けへんやだよね。その辺は神様よく見抜いてるから ね。 ね、無理のないようにするよね。だから神様がさっきに力を添えて言ってないことをスッとしてくれるのよね。ね、だから自然に動いてしまうのね、動かされてしまうのね。だから感謝儀をしてると神様が働きやすいよね。ね、でも感謝忘れると思いが動かすんだよね。ね、溜まった思いが大きい力で動かしてくるよね。だからマイナスで動いてしまうのね。でも感謝してると神様が中に入って動かすからね、いいようにプラスにしか動かないよね。それもね、段階段階においていろんな動かし方が必要なよね、神様にとってもね。良くなるように順番に動かしていくんだけど。ね。だから指図はいらないよね。いちいち指図してたらもうね、忙しい。それでね、ズレができてくるね。ね。言葉で教えてる間にズレができるよね。だからもうものすごい目まぐるしい変化の中ではついていけんのよ、それはね。例えばね、戦争状態の中入ってね、弾丸がブンブン飛んでくるでしょ。ね、今ここへ来るから逃げなさいこう。ね、次ここへ来るからこう逃げなさいって。ね、こうバンバン来たらね、サシズしてたら遅い。ね、そういう時は神様ひょいひょいひょいって避けてくれる。
ということは自分の思いっていうのも
いやだからもういらないよね、ありがとうございますになってたらね、うん、神様の心のままにね、神様の心はすっと自然にね、自分の心が移ってきてね、自然に行動するようになってるよね、自然になるのそれね、
あの宇宙人に会った方のお話をよく聞くんですけども、人間と宇宙人の関わりって
宇宙人っていう言葉でね、表現するのはピンクからキリまであるのね。ね、あの得体の知れない化け物みたいな宇宙人もあるしね。ね、本当にね、人間をこの金銭に取れた最高に理想化したような姿の宇宙人を見てるよね。だからどれを指すかによって全部違うのよね。本当の宇宙人っていうね、言葉はね、心は宇宙大に広がった、金星の取れたね、理想的な人間っていう意味だったらね、宇宙人って言えるよね。だから地球人にも宇宙人がいてるかもしれないね。地球以外のね、他の星にいてる人はね、全部宇宙人に言えないね。異星人とか多星人っていう言葉を使った方がいいよね。だから宇宙大の心でね、理想的な生き方してる人を宇宙人って言えばね、
うん、宇宙人ですね、
宇宙人ってだからこうね、このように肉体を表して生きてる人も宇宙人かもしれないし ね肉体を去ってあの世でね、うん、自由に働いてるね、宇宙人を見てるかもしれないね。で本当はもともとみんな宇宙人よねね、本当の最高の宇宙人がね、いろんな姿に変身してね、いろんな姿に化けてるよね。ね。
すみません、個人的なことを質問するんですが、あの十数年ぶりにあの恋煩いしてるんですけども、あの思いを持ったらいけない。いうことですよね。でもその思いを持つ持たないにかかわらず、目の前にいるともう仕事も手につかんというような状態になったんです。それであの感謝業をするきっかけっていうのは、その、まあ、感謝業をすればいいことが起きると、そこにはまあ、あの本当にまあマイナスの言い方なのかもしれないけど、神様と取引してるっていうようなね、あのまあ意味合いが私にはあったように思うんです。でもそういうふうにでも なんていうんですか、溺れるものは藁をもつかむっていう、まああの暗い番組っていうんですか、先ほどの話でもう、でも本当にそれこそ藁にもすがりたいというようなことでやってたんですけども、思いはした方がいいと、つまり感謝が足らないっていうふうに考えたらいいのか、なんて言うんでしょう、自分で自分の気持ちに火をつけてしまったんで、もう今はなんか山火事のような状態、うん、で一過性なのかもしれないし、一過性なのかもしれないし、でももしそれが成就すればものすごく私としては満足するなと思うんです。ただ相手はどうかは分かりません。でも満足すればなんか私人の役に立てそうな、なんか力が湧いてくるような気もするんです。だったら思いは持った方がいいんじゃないかなって思ったりもするんですけども、
ね、あの恋愛ってね、二通りあるね。思いから来る偽の恋愛ね、好き嫌いの方で ねだから好きっていうのはね、あの思いの貸し借りがあってね、借りが借金が多いと好きっていう状態になるのね。そういう感情が出てくるね。そして相手のためにまあ借金返しするね、好きになって尽くしたいって気持ちに出るのよね。借金返しの姿なのね、それはね。でも本当のね、神聖恋母っていうね、本当の恋っていうのはね、そういうのと違うね。価値観なしに相手にね、幸せを与え尽くしたいっていうね、自分を与え尽くすだけなのね。与え尽くすことが喜びっていう生き方のね、神様の宇宙を創造そうだよね。お互いにね、与え尽くし合ってね、いろんなものを生み出してくるっていうね、その君に神っていうね、いざなぎ神様働きそうよね。与え合いないよね、与え尽くし合いないよね。そうすると本当の喜びが湧き上がるのよね。 で本当のね、あの恋愛というのは感謝の中からしか生まれてこないよね。相手には一切何も求めないよね。与え尽くすだけっていうね、それも相手のね幸せに必要なものだけを与え尽くすよね。押し付けじゃないよね。相手が幸せになるように必要なものを与え尽くすのがね、本当のね恋愛っていうね、恋でね、それがお互いにねできたら理想的な恋愛になるよね。で思いの方はやっぱり相手に思いをかぶせるだけ負担が相手に来るのよね。だから好きだ好きだって言われてね、女の人喜んだかんだよね。ね、だからその美人薄命っていうことがあるでしょ、ね、男の人があの人は好きだ好きだってみんなに思われたらね、廃人するのね。思いの縛りをいっぱいかぶってしまうのね。うん、一人の人の思いでも縛ってくるでしょ、ね、命が縛られるね。で働けなく動けなくなったりね、場合に病気になったりして死んでしまうね。うん、だから相手を自由にね解放しないとあかんね。本当の相手の幸せを願うんだったらね、だからもう感謝してね、相手に幸せを与え尽くすって言い方だけを取ればいいよね。相手に何も求めんでいいのよね。そうするとね、必ず自分にふさわしい相手が出てくるよね。同じようにしてくれる人が目の前に出てくるのね。それがその相手かもしれないしね、別な人かもしれないけど、必ず理想的な相手が決まるよね。まず自分がねしっかりしないだからね、思いで縛る生き方よりもね、うん、本当に報い求めず与え尽くす生き方のね本物の恋をしないだからね、それも感謝の中からしか生まれてこないよね。
自分の正直に出してよかったと思います、うん、いや借金返済だとは思いませんでしたけども、ね、言われてみればその通りやと思って、
ね、そうですね。だから感謝をねずっとしていったらね本物になるよね。
なんか制御できないんですよ、うん、その時は、
ね、そうでしょね。だから思いってそうでしょ、ね、だからその感謝で思いを消してもらったらね、うん、制御できるスッとしてくるよね。
でもどっかでなんか負担かけてるんじゃないかなっていう思いもありました、確かに、うん、
ね。
だから足らないっていうか、
あとはもう感謝一筋でね本物になっていけばいい。
あります、
はい。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。